中央学院大学清水研究室ラジオ。
皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は、今時の学生ってどんな感じ、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。
はい、中央学院大学清水研究室ラジオ第91回目になりました。まあ4月に入ってっていうところで、まあなんとなくその大学の業界というかね、学校の業界っていうとやっぱり4月スタートというか、そこに慣れてて、まあそこからなんとなく始まりというかね、まあ世間一般っていうわけじゃないですけど、1月からまあ本気出そうみたいな人もいますけど、まあなんか大学の場合だとちょっとね、4月って聞くとまた、まあ今年度頑張ろうみたいな気持ちも強くてっていうのがあったりしますけど、まあ今日もオープニング音源はハクナ、音声配信アプリのハクナのね、お友達の花ちゃんを使わせていただきましたけどね。まあなんか花ちゃんもラジオに出てみたいなっていうのを言ってて、本当は今日来れるかもとかね、そんな話ありましたけどね。まあ近々もしかしたらお会いできるかもしれませんというところで、まあ今日はスタジオからは私、中央学院大学法学部教授の清水が、お送りしていきたいと思ってます。まあちょっと主役の7名皆さんお休みで、後で、まあいつものようにってわけじゃないですけど、まあ第一期のラジオメンバーだった卒業生の鈴木さんから早くつながると思うんで、鈴木さんと渡辺さんとでお送りしていこうかなと思ってます。まあ元杉さんの近況っていうのもねあったりします。元杉さん無事多分大学院修了できたみたいなねお話もあったりしましたけど、まあまたその辺のね、もう何年前なんですかね、7年前8年前ぐらいになりますかねのからスタートしてますけど、まあね、彼ら彼女らの情報なんかも随時ねお知らせしていこうかなと思ったりしています。まあそんなこんなでこうちょっとね、4月入って暖かくなるかなと思ったら雨降ったりとかね、風がすごいとか、まあいろいろありますけど、まあ大学の方はまあ授業始まって1週目なんで、まあ、まだ授業初めて受けてる人とかで、まあ、慣れない環境っていう人もいたりしますけど、まあ、なんとなくこうね、大学ってこんな感じだよとか、まあ大学入るとこんな楽しいことがあるかもしれないとか、まあ、そんなのがお伝えできたらいいなと思っています。というところで、まあ、この4月からというかね、今回ちょっとね、さっきの花ちゃんの音源作り変えていただいたんで、メッセージ募集のやつを言ってみようかなと思います。
この番組は皆様からのメッセージ受け付けています。昔大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。出店に聞いてみたいこと、番組の感想や曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。メッセージが採用された方には番組特製オリジナルグッズをプレゼントいたします。宛先はメールアドレス 789@kfm789.co.jp 789@kfm789.co.jp。 ファックスナンバーは 03-5670-5332 03-5670-5332。 そして X アカウントは @清水ラボ、こちらもフォローお願いします。番組の感想はハッシュタグ清水研究室ラジオでもお待ちしています。今日も生放送でお送りしています。皆様からのメッセージお待ちしています。
はい、というところで、花ちゃんのね新しい音源募集メッセージ、間違えた、メッセージ募集音源でした。で、まあなんて言うんでしょうね、まあちょっと今回ね、いつも番組オリジナルというか清水研究室オリジナルクオカードをまあ最近差し上げてますけど、まあ今後ちょっとね、いろいろオリジナルグッズ作っていこうみたいな話があるんで、募集の感じではね、オリジナルグッズっていうね言い方をねさせていただいてますけども、まあそういう感じなんで、まあぜひぜひお待ちしております。さてさて、じゃあ今日のね1曲目というところで、まあこちらも先ほどの花ちゃんからのリクエストというところで、世界の終わりのタイムマシンお聞きください。 はい、世界の終わりでタイムマシンお聞きいただきました。まあ、このコーナーでは、まあ、清水ゼミ、私のね、清水ゼミでの活動報告とか、まあ、みんなに起きた出来事をお話してるんですけれども、まあ、オープニングでもちょっとお話したように、まあ、2024年度始まったばかりで、今私のゼミが、2年生のゼミが月曜日にあったんですけど、まあ、それしかないので、なかなかちょっとね、ラジオあるよって言ってすぐ来るっていう子がいなかったっていうのもあって、まあ、相変わらずって感じかもしれないですけど、まあね、私のゼミのね、卒業生にお手伝いいただきながらお話ししてみようかなと思ったりしてますけど、というところでね、第1期ラジオメンバーだった卒業生の鈴木さんとつながってると思うんですけど、鈴木さん、こんばんは。
こんばんは、お久しぶりです。
はい、はい、お疲れ様です。ちょっとね、先月私の都合でね、収録になっちゃってて、はい、なので、なんだろう、楽しみにしてる人はね、2ヶ月ぶりの鈴木さんじゃないかなと思いますけど。
とんでもございません。お久しぶりでまたお邪魔させていただいております。
うん、ぜひぜひ。ね、最近はどうですか、鈴木さん。
最近ですか。うんうん、最近はそうですね、新しい方が、まあ、入られまして、なったなって感じます。
うん、そう、鈴木さんはね、私のゼミ卒業して、まあ、ちょっとね、介護の関係のお仕事っていうところでね、行ってて、まあ、結構ね、まあ、なんていうの、離職とかね、転職が激しい職場っていうか、まあ、業界的にそうなのかなと思ったりしますけどね。
そうですね。うん、いいですね。
ね、なんか、まあ、まあ、そういったのでね、また4月だから新しい人入ってきてっていう。ですけど、
はい、
うん、今度はあれですか、今度はとか言い方はよくないな、若めの人なのか、それともちょっと鈴木さんより年上の人なのかな
って。年上ですね。
ああ、そっか。ちょっとね、その年上の後輩とかっていうと、なかなかね、扱いがっていうんだね。
ちょっとそうですね、
うん、
気をつけなきゃと思う部分も
お
ますから。
そっかそっか。
ほぼ勉強ということで。
まあ、ね、やっぱりね、そう、まあ、どうしてもね、人間ちょっとね、年取ってくると偉いんだぞっていうのを出したくなっちゃう人もいると思うんで。
そうです ね、 そういうところ。
だからちょっとね、その取り扱い注意っていうのはあるよねっていう。
ありますね。ちょっと、うん、謙虚な気持ちって大事ですよね、初心に帰るっていう気持ちが。
そうね、そう、まさしく、ね、別に中央学院大学宣伝しまくるわけじゃないですけどね、中央学院大学の、ね、開学の僧であるね、高楠淳二郎先生っていうのがいるんですけど、ね、誠実に謙虚に生きようっていうのは。今年の入学式でも何回理事長と学長がそれ言ったかみたいなあるんですけど。そうそう。まあ、でもね、でも、まあ、やっぱり大事かなって思うよね、その謙虚に生きるっていうのはね。
いや、本当おっしゃる通りです。もう大事だと思います。
ね、
仕事がね、慣れてくるとやっぱりちょっとこう新しく入ってきた人に対してちょっと偉そうになっちゃうっていうか、なってしまいますよね。なんか仕事とか遅かったりすると、もう遅えなみたいな気持ちになっちゃうっていう、自分もそういう頃があったことを思い出しながらやんなきゃいけないなって思いますね。
そうね。まあ、でも、はい、なんていうのかな、まあまあね、私もだいぶね、年を取ってきてるわけですけど、まあ、
ありがとうございます。その
いやなんかこうずっと謙虚に生きてて、なんかこのままそのなんか終わりが来てね、死んでしまったりしたら、なんかもったいないとか思ってしまう人も出てくるのかなと思って。
それもありますよ ね、 ね、
だからそうそう、やれるんならもう偉そうにとことんやってやろうとかって思い出す、こう謎のポジティブじゃないけどね。
そうですね、ポジティブ、うん、
っていう、まあ、ことになってしまったら、まあ、まあ、多分厄介なんだろうけど。そう、そういうフェーズに入ってしまった人と出会うってこともあるかなと思ったりして。
そうですね、確かにはないですね。
まあ、こうね、ずっと謙虚で居続けられる人であった方が綺麗なんだろうけど。
ああ、そうですね。
なんかねそんなのもあったりしますけどね、なんか、うん、そうそう、どうしてもねやっぱりまあこうね社会人組というかね卒業して何年か経った、まあ、学生とかと話す機会が結構あったりしますけど、やっぱり仕事の愚痴みたいなのが多いは多いなと思って
そうですね、うん、なっちゃいますよ ね、 ね、
この逆にね、きっといいこと楽しいこともあるんだろうけど、どっちかというとね悪いことが先行しちゃうっていうかね。
そうなんですよね、記憶残りやすいですよね、
うん、
ちょっと否めないですよね
でも鈴木さんはあれ結構もうなんか嫌なことあっても切り替えが早い方ではある、そうともちょっとは何日経ってもムカムカ残ってるみたいな。
あんまり最近は残らない感じですね。やっぱ慣れてきたんで、
うんうん、
もう6年目が過ぎればもう、なんか嫌なことあっても、最初の頃はちょっとこう、ああ、どうしてあんなこと言われちゃったのかなとか、ちょっと良くなかったかな、自分の発言とか思うんですけど、うん、まあ落ちてきたらもう忘れてる感じが、再生できてるかなっていうのはあります
。そうね。
書いてくればもう忘れちゃうみたいな。
うん。まあやっぱりね切り替えは大事だしっていうのでね。
そうですよね。慣れるまでがね。
ちょっとねっていうのはあるよね。
はい。
そう。とかまあちょっとそのストレスのね発散方法というかね切り替え方法みたいなね。まあ、私の場合はお酒飲んじゃうのがね多いですけど。
同じく。
ね。ね、そう、あ、まあちょっと後でも話すかもしれないですけど、あのお酒といえば最近あのオリオンビールのプレミアムっていうのを飲んだんですよ。
ああ、オリオン、うんうん、いいですね。
なんか青いラベルで、ね、はい、去年かなか一昨年ぐらいから発売したって言ってて、
はいはい、
でその沖縄の料理屋さん行ったらなんか瓶で1000円近かったのかな、
は
い、900いくらか、もうなんかで、うん、そう、あ、まあ高いけどちょっと気になるから飲もうって言って飲んだら、まあなんか、うん、ちょっと違う感じというか。
本当ですか、うん、また瓶がいいですね先生。
そうそうそう、
そう、ね、たまんないですね。でも瓶だからこそ美味しさっていうのが私ですよね。あの缶とは違う美味しさ。
そうね、同じかもしれないけどなんかちょっと違うんだよねっていう。
そうですよ、たまらないですよね、あの瓶、缶だとまあその鉄分じゃないですけど、それがまた入ってくるからビールの味変わってしまうんですけど、やっぱビールの容器に入ったビールはほっと美味しいです。
うん、だよね、
人気あってますもん本当に。
そうだよね。だからこの間のねそのラジオの終わりの時とかもね、
はい、
ね、あの瓶ビール飲んでたような気がするよね鈴木さんね。
いや絶対瓶ビール頼みます、
まあね、とりあえずみたいなね。
とりあえず、
だからまあそういった、ね、ついついね、まあ、夜だからこうねお酒が飲みたい話になってますけど、まあ、ちょっと一曲行ってからまた次のとこ行ってみましょうかね。まあ、ビールの B 級っていうのとねかけてるわけじゃないんですけど、あの B 級っていうねちゃんみなさんの曲をお聴きください。
私のお気に入り。このコーナーでは清水先生や清水ゼミ生のお気に入りのもの、食べ物や今ハマっているものなどをご紹介しています。
はい、私のお気に入りのコーナー行ってみようかなと思います。まあ、ちょっとね、いつもは渡辺さんがこうねお気に入りのやつやってますけどちょっと今日は少しゆっくりめなんでね、鈴木さんと一緒にお気に入りの話をしていこうかなと思ったりしてますけど、
はい
ね、鈴木さん最近はどうですか、ハマってるもの。まあちょっとねさっきの流れだとね、あのお酒の話になるかどうかっていうのがあるけど、
鈴木さんお酒じゃなくなっちゃうんですけど、
もちろんもちろん何でも大丈夫。
この間3月中に、
うんうん、
あのディズニー の、 あのアラジンの実写やったんですね、映画。あれをちょっと見たいなと思って見たんですけど、うんうんうん、もうハマってしまって、
おお、
やもうすごいんですよ本当に。実写のアニメをそのまんまにしたもう映画で、うん、もうあのウィル・スミスさんの、うん、あのジンパーも役もすごく、で、あのアラジン役の俳優さんがまたかっこよく、
うんうん、
いいんですよ、
うん、
本当。でジャスミン役の女優さんもなすごい美人で、
うんうん、
あのアリスちゃんにそっくりで、
うん、
アリスちゃんに、
うんうん、
で2人そのまあ画像もあるらしいんですけど、
うんうん、
もうまあ本当に出るんですよ。もうとにかくあのキャストはみんなもうとても良くて、でまあ、ちょっとあの完成度高く、
うん、
もうちょっとハマりしてしまいまして、
うん、
でもうで私もうアラジンのグッズがもう欲しくて、リップティーも欲しかったですね。
うん、
まあ、ストアに行きました。
おお。
行ってであのアラジンのぬいぐるみとか、
うん、
アラジンの。あのかちょっとかわいいやつちょっといろいろこう買って、うんうん、かなりがなくなってしまって、このぐらいハマりましたね、はい。
でもやっぱりね、そうグッズとかね手元に置いときたいって思う気持ちわかるよねっていう、
なりますよね、うん、なんかその推しっていうか、
うんうん、
推し活みたいなことを今ほんと最近やってんなと思って、
うん、
あのディズニー の, そのディズニーストアでそのユニベアシティっていうぬいぐるみがあるんですね。
お、昔からあった、似たような名前聞いたことがあるような。
そうです、昔からちょっとあるんですけど、でそのクマのぬいぐるみたちが、うんうん、あのキャラクターをモチーフにしたぬいぐるみになってるんですよ、そのクマが、
うん、
キャラで、そのアラジンのやつが本当惜しくて、
お
で、あの、ディズニーストア、あの、舞浜まで行って、
うんうん、
で、行って聞いて、店員さんに、そしたら、ちょっと今もう売ってないんです、みたいな、言われて、
うん、
あ、すごい、ショックーと思って、
うん、
ちょっと、もしかしたら、ちょっと違う、まあ、フリーマット、そういう系に売ってるかな、っていう、うんうん、ちょっと検索して、そしたら、ペッパラとあったので、それでちょっと、購入して、って形で、今売れる、このグッズっていうのが、あのリトルマーメイドがあの去年実写化したので、
うんうん、
そのリトルマーメイドに関連するキャラクターのぬいぐるみが売ってるんですね今、
うん、
まあ、アースラだったりトリトンだったり、いやアリエル、そういう、まあ、キャラクターたちが売ってて、うん、それも私は、まあ、持ってるんですけど、
うんうん、
もうアラジンが本当にもうないのが悔しくて、ちょっと内緒ですけどちょっと買っちゃいました。
うん、まあでもね、そうそう、前にちょっとねそういうグッズとかの転売許せる許せないみたいな話もしたことがあったかなと思ったりしますけど、やっぱりちょっとね、あの買いに行けない人とかね、そのもう売り切れでしょうがないっていう場合は、まあ少しプラスしても、まあなんかねフリマサイトっていうか、こうメルカリ的なところとかヤフオクみたいなね、買っちゃうのは買っちゃうだろうなと思ったりして、
そうです、ちょっと中古でもいいかなと思って、
うん、
中古かなと思って、うん、買った感じですね、
うん、
まあ、新品明らかにこれぼったくってんだみたいなのはちょっと怪しいなと思って、うん、もう中古って言うじゃないですか、そういうのはちょっともうあの多めに買ったんでちょっと、うん、売りますみたいな感じで、うん、って言ったんですけど、ちょっと本当これは私の甘えだと思って
ました、申し訳ございません。いやいやいや、やっぱりね、あのそう経済回してるからいいだろうと思ったりも。
本当はね、私も転売屋はちょっと許せないタイプなんで、
あ
許せない。
そうか。
まあ、あの、うん、買えないってやっぱ一番辛いじゃないですか。うんうん、やっぱり本場ディズニーとかランド行ってそのグッズを買って、だから今ダッフィーの期間限定のそのイベントのやつが全部買われちゃって、それが転売してるみたいな話がまたニュースになってるんですけど、それが一番許せないなとは私は思ってるんですね、本当。
そうね。
で、その、買えないっていうのが一番辛いなって思いますけど、ファンにとって。顔がまた一個一個違うんですよね、ぬいぐるみも、ポルタも。それをまあ見極めるにも、やっぱ、行って、そこに行って、そこで、 そう見極めて買うっていうのがまた楽しみでもあるんで、それをなんか潰されるっていうのが一番辛いですよね。
そうだよね、確かに確かに、はい、ちょっとねその辺を後のね徹底討論とかでやってもいいかなとか思い出しましたけどね、じゃあ一旦ちょっとここでコマーシャル行ってみようかなと思います。
中央学院大学清水研究室ラジオ、
はい、じゃあ中央学院大学清水研究室ラジオ後半戦というかね、行ってみようかなと思うんですけど、さっきの、今月の1曲目のやつですね、世界の終わりのタイムマシーンお聞きいただきましたけど、まあ、花ちゃんから、ツイッターというか X で、リプというかね来ていましたね、リクエスト曲来たって言ってありがとうございます、嬉しいですと。でお便り募集も新しいものを使ってくださりありがとうございますって、ね、清水先生ラジオ今日もお一人様頑張ってくださいねっていうことで、まあ、別にね、寂しくなんかないんだからねっていうのね鈴木さんもいるしねって言ってみようかなと思いますね。というところで、じゃあちょっとまあ法律相談のコーナーというところでね行ってみようかなと思うんですけど、まあ、今日はちょっとなんか変わった条例、変な条例みたいなね、まあ、地方自治体だけで作ってるというか、まあ、そんなようなやつのお話を少ししようかなと思うんですけど、前に何だろう、授業っていうかね、鈴木さんたちがいた時に話したかどうか分かんないですけど、何か愛のキューピッド条例みたいなのがあるっていう、
愛のキューピッド、
そう、はい、愛のキューピッドで、その三重県のその紀勢町って言って、今はもう合併してその大紀町っていう、大紀町かなっていうのになっちゃったんですけど、なんでなくなっちゃったんですけど、まあちょっと年を召したというか30歳以上の人たちのカップルを作ったら、そのキューピッドとして一組につき20万円もらえるっていう、
はあ、
条例を作った町があって、でまあまあちょっとなんて言うんだろう、今にすると少し問題があるかもみたいなね、
確かに問題ありますね、
でこの間まあその話を大学院も受け持ってん大学院の院生とかに話したら、そしたらもしあるんだったらもう一回結婚させて、ですぐ離婚させて、もう一回結婚させたら20万円どんどん稼げるじゃんみたいな、
あー確かに
そうそう、
技みたいな、
ね、うん、でもやっぱりちょっとね、そのなんか離婚して結婚してって繰り返すのはあんまりみんなやりたがらないから、そうはならないとは思うけどみたいな話で、そうで、あとはもう最近のこうねパートナーシップのやつみたいな、まあね、男性同士女性同士も、
はい、
うん、あるから、まあ、もし当時それがあったらね、こう男の子同士女の子同士を結びつけても20万円くれるんですかみたいな問題が出てきそうな、
あ、確かにありそう、
ね、だから、うん、まあもう今ねなくなっちゃって、2005年かなんかで合併して、でそこから使われなくなったんで、うん、まあ、
じゃあ2005年以降まではまそれがあったっ、
うんうん、そうそうそうそう、
すごいですねそれもそれで、
うん、そうするとなんかちょっとね街中こうおせっかいなおじさんおばさんじゃないけど、その愛のキューピッドで溢れてて、いやもう結婚した方がいいよみたいな、
うん、
親切かと思いきやお金のためだったとかねっていう感じもね
そんな感じがしますね、
ね、とかっていうのもあったりするなっていうのでね、そうそう、
あ、
まあ、とかまあちょっとね恐ろしいことあるなっていう話で
飛んでます
ね、うん、とかまあ他にもね、うんうん、
ね、
うんうん、そうそう、なんかもう最近だともうやっぱりちょっとね若者もこう別に結婚しなくていいやとか、誰かと付き合うのもめんどくさいしなとか、そんなのあるからよりね、もしかしてそういう条例ができるとね、おせっかいな人が出てくるかなとかって
それもそれやばいですね、
なんか
すごいなって思いますよ
ね、 まあ、とかっていうような話で、まあ、ちょっとそういうね、まあ、中学院大学法学部だけではないんですけど、まあ、あの中学院大学法学部とかではそういったような、うん、まあ、普通の法律とかね、そうじゃない、まあ、変な法律とかね、そういうのも取り扱ったりしていますというところで、まあ、あの私に聞いてみたい法律問題とか、まあ、こんな時法律って適用されるのみたいなご質問もお待ちしておりますというところで、一曲お聴きいただいてかというところで、まあ、これも TikTok で流行ってたというか私が聞いておっと思ったやつですけど、カフェかと思ったら美容院だったっていう曲で、超能力戦士ドリアンさんの曲お聴きください。はい、徹底討論こんなことって許されるのコーナーに行ってみようかなと思うんですけど、ここで、大輝のねラジオメンバーだった渡辺さんとも音源じゃない音声つながってるんでちょっと声かけてみましょう。渡辺さんこんばんは。ちょっとまだかもしれないですね。まあ、さっきあの超能力戦士ドリアンさんのねカフェかと思った美容院だったっていうのは、あのまあ冒頭のところっていうよりは真ん中ら辺のこうなんか嘘だろうっていうね、これヘアサロンっていうあの部分がこうすごい耳に残っててそう、鈴木さんは聞いたことある？
いや、あの初めて聞きました。
あ、本当？まあ、あの私軽音楽部の顧問もやってるんで、まあ、こういうちょっとコミカル系バンドみたいなのやってくれる子たちもいないかなとかって思ったりしてて、
ああ、ねえ、バズ
りね、うんうん、まあ一昔前はあのマキシマム・ザ・ホルモンがすごい流行ってて軽音楽部ではもう
懐かしいです
ね。うん、そうそう、なんで、まあ、あれが、
お疲れ様です。
あ、お疲れ様です。大丈夫だった？
あ、すみません、お話の途中で。
いやいやいや、あの
すいませんね、
ちょっとね慣れない感じというか4月始まりだからぼんやりしてるのもね、
そうですよね、
うん、年もあったりするんで
新年度か、
そうそうそう、
今年もよろしくお願いします。
はい、お願いしますね。渡辺さんの場合はまあ何だろう、新入社員みたいなの入ってきた？さっき。
いや、全然全然って言ったらあれかもしれないですけど、うちの会社は結構その人が少ない会社なんで、なんかあのでも工場の方は何人か入ったみたいですけど、
うんうん、
私は本社の事務なんで、
うんうん、
全然工場に入った方とは合わないし、なんていうんですかね、あの新卒を雇うような会社ではない、
うん、
なんか随時募集じゃないですけど、そんな感じ。あんまり新卒って雇ってないですね、うちの会社は。
うん、
まあ、かくいう私も新卒じゃなくて、あのあれですか新卒で入った会社をあの泣きながら辞めて入った会社ですからね。
まあね、いろいろねあるからねっていう。
いろいろある、いろいろある。
やっぱり入ったけど思ったけど違うみたいなねところもあるし ね、 ね、
いますよね。
うん、
私に営業職は向いてなかったっていう気づきはありましたからね。
そ、うん、そ
か、二度とやらねえって誓って生きてますから今
、
マジで。絶対やんねえみたいな。
おお、
うん。
でもね、二人とも別に営業とかもできそうだけどね。前回かな、そのやっぱりカスタマーハラスメントみたいな話したかもしれないんですけど、うん、私がね。
すごいですよね、カスタマーハラスメントって。
うんうん。
ちゃんとカスタマーって意味にもなるし、うん、お客さんはカスだっていう意味にもなるじゃん。すごい、なんかもう本当初めてカスハラって言葉聞いた時に、このカスって人間のカス、客っつうのはカスなんだよって意味だと思って、すげえなんか攻めてくるじゃんって思ったら、カスタマーのカスだって聞いて、
そうそうそう、
なんか、あ、すいませんって思った記憶あります。マジでダメかも今日。
いやいや。
怒られるな、いろんな方面から。
あえてカスタマーって言葉使って、からまあそうなるんで、他にほら消費者だとさ、コンシューマーとかも言うじゃ ん、 なんかコンハラとかでもよかったわけだけど、
そうですよね、うん、でもカスって言葉使ったってことは多分その言葉を考えた人間も思うところがあったんだと思うん
で、そうそうそうというところで、じゃあ一旦ね今日最後の曲行ってからにしようかなと思います。まああのいつもハマってますからね、ずっと真夜中で井上さんの「のんおり上のクラッカー」お聴きください。
ゲーム、ファイアーエムブレム、暁の女神より、トガ作戦、ライ VS ゼルギウス。
さてと、突然で悪いが、俺の相手をしてもらおうか。 一番強そうなやつを仕留めておく手はずでね。
なるほど、面白い策を使う。剣を抜かないのか。私は帝国中央軍総司令官ゼルギウス。貴殿が一兵士であれば引いて道を開けるがいい。時間の無駄だ。
俺はライ時代のガリア王の片腕だ。一応が
ならば相手にとって不足はない。来るがいい。
中央学院大学清水研究室ラジオ。
はい、じゃあ大学の告知のコーナーっていうところですけどね、まあ、今回もあのジングル、ね、過去の渡辺さんの音源使いましたね。
最悪。あーもうなんか毎回同じこと言ってる。これもう絶対何も言えねえ。
いや多分でもこれを聞いてなんかどっかのプロダクションとかの人が、はい、いやなんかいい
頭おかしいとしか思
えない。いやいやいい声だからちょっとなんかうちのも作ってくださいって。
やばいってマジで。
まあ確かにゼロではない
ね。
もうすぐ、いやもうアラサーの人間の黒歴史を永遠にこすられ続ける。マジでやばいぞ本当に。
いやいや、なんかね、新しいのを多分リクエストくると。
やっぱ人間で一個ね、うん、人生に一個傷がつくとこういうことになるんよ。
いやいや、でもね、そう、いい思い出が。過去は過
ちよ。
いやいや。というところで、あの中央学院大学のお知らせなんですけど、あの系列校というかね、付属校 の、 あの中学院高等学校の野球部があのこの3月での甲子園の大会ですよね、ベスト4になったっていうので、であの監督なのかな、監督なのかとかふわふわしてるけど監督ですね、あの4月13日の土曜日ですね、13時、1時から中学院大学の30周年記念館っていうのは6号館のことですけど、まあ、あの9階建ての、ね、建物ありますけど、そこで、講演会ですねが行われますので、監督相馬監督のお話が聞けるというところで、ちょっとね高校野球ファンの方も、あとは、まあ、中学大学野球も強いですから、まあ、その、ね、野球ファンの方もお待ちしておりますというところで、中学院大学からのお知らせでした。はい、お送りしてきました中学院大学清水研究室ラジオ、エンディングのお時間となりました。いかがだったでしょうか、鈴木さん。
はい、
はい、
あ、ずっと久しぶり、2ヶ月ぶりでしたっけ。
うん、うん、
で、あの本当にもう毎回お邪魔させていただいて本当にありがとうございます。今回も、まあ、神回だったってことで。
何がや。
いや本当にまた機会がありましたら、どうぞよろしくお願いします。
ぜひぜひ。渡辺さんもありがとうございました。
ありがとうございます。いつもいつもね、参加するって言うとね、こういう悲劇に見舞われるからな。
いやいや、
あの楽しさと悲しさが、うん、入り混じるんですね。
砂糖みたいな感じ
で、うわーって
でも先月なんかも、まあ、ちょっとね、渡辺さんいなかったけど、あの収録で勝手に使わせてもらってたのもあるし。
最悪だ。知らなかった、聞いてなかった、最悪だ。いや最悪なのかどうなんだ、分からん。
いやいや、やっぱね、アーカイブ大事だからねっていう。
最悪だな、これ以上は。これ以上ブラックヒストリーを作るわけにはいかない。
いやいや。いやいや、でもね、今月もね、こうちょっといっぱい渡辺さんが殺すって言ってくれた回っていうところ
で、いやちょっと待って、言ってないです、言ってないです、言ってないです。
まあほら、
殺すけって言ったんですよ。
あ、
殺すけ、
そっか、規定列大百科。
間違えないでください。規定列の話してたんですよ。規定列、
そんな声だったっけ。
うん、
これ
全然違う。
違うやつ、
全然覚えて
ねえ。でもまあ、なんだっけ、とある魔術の何やらっていう、全部
い
ない
、はいはい、
のやつとかで、ほら、主人公がイマジンブレイカーって言ってさ、幻想殺しっていうのあるじゃん。
あ、その幻想をぶち壊す人で
しょ。そうそうそう、
あれソゲブですよね。
ね、
あ、なんでもないです。
あの男女関係なく殴ってくるっていう主人公の、
こうわ、あれ男女平等パンチ、
そうそうそう、まあ、あれとかだと、そのね、幻想殺し、イマジンブレイカー言いまくって大丈夫だと思うんで、
あ、よっしゃ
そう。
イマジンブレイカーって言ってもらって。
イマジンブレイカーって言ってこう。
イマジンブレイカーし
てなぜあいつイマジンブレイカーだわ。
そのカスタマーの、をイマジンブレイカーするみたいな。
するわね。怒り具合に拍車をかけていくだけじゃないですか、もう完全に。
ちょっと中二病感が出ちゃうね、みたいな、ね。
どんどん出てくる。もうこれ以上は気づけねえって、ブラックヒストリー。記すわけにはいかねえって。
いやいや。とかね、まあそんなのもあるんで、ちょっとね、今後も、こう、なんて言うんだろうね、うちのゼミの楽しい感じをね、また提供できるといいかなと、
ええ。いろんな比喩表現を使って表現していきますから。
そうね、それもいいかもしれないですね。
考えとこう。
うん。じゃちょっと、次回のやつだけ先に言ってかと思うんですけど、次回は、5月9日、ゴールデンウィーク明けですね、木曜日夜6時から生放送でお送り予定です。でお便りも24時間募集中というところで、宛先は 789@kfm789.co.jp までお願いします。でまた X のアカウント、旧 Twitter とかって言ったりしますけど、あと清水ラボでも感想などを送っていただくとありがたいです。ポッドキャストもね、上がると思いますんで、今月のもいけるのかな、渡辺さんの音源、ね、
いや、いけなくていいんですよ。
いや、ね、残る。
いやじゃないですって、先生。
うん。
これに関しては先生に歯向かいますからね、私。
いや、まあね。もうほら、対等な社会人同士だからね。
よし。
ちょっと、イマジンブレイカーしないでいただいたら大丈夫かな。というところで。
先生をしたくはない
です。ということで、またね、来月お会いしましょう。はい、さようなら。
さようなら。